トークディクショナリーの時間です。
ただ僕は最近ポリシーにしてるのが、今日もそうなんですけど、あんまり打ち合わせをというのしない。
そうですね、
だから全く、お客さんもそうですか？
僕も全然しないです。
いや、とにかくなんか嫌なんですよ、その打ち合わせっていうのが。だから実はほとんどもう今初めて。
そうですね、さっき数十分前に
ね、
はい、
おーっとか言ってるのが、俺わざとそれあの MacBook でメールチェックしたりして、あのお二人が菊池さんと喋ってるのを後ろでこうやって聞きながら、俺はなんかあの打ち合わせには加わんないぞみたいな姿勢をかたくなに見せてたんですけど、なんかいいですよね、なんかこういう新鮮な感じで。
そうですね、う
ん、はい。でいいんですか、勝手にやっちゃって。いやでも吉村さんがなんか
どんどん、
いや、あのでいかがですか最近、忙しいですか？
いや、そうですね、そこそこ。
あの僕この前山下洋介さんと、はい、あのテレビ番組ニューロンの回廊って、もうワンクールで終わっちゃうかわいそうな番組があってですね、はい、BS にてやってたんですけど、ええ、山下さんが2回目かなんかのゲストでいらしたんですよ、
はいはいはい、
で僕はなんと師匠とセッションやってしまいました。
ああそうですか。
無謀にも、
はい、あの人本当にどんなもんともセッションしますからね。
え、そうなんですか。
花火とセッションしたりしますよね。
花火とセッション、
ええ、
打ち上げ花火と。
そうです、犬とセッションしたりとか。
ええ、どういうことですか、犬とセッション。
どんなものとでもセッション、まあなんてハプニストですからね、何でもやっちゃうっていう。もぎさん何や
るんですか。俺犬かな、花火だった。いや、あのボンゴ、ボンゴやったんです
か、ね、ボンゴですか。
ボンゴってあの下手が打つと手痛くなりません？俺すっごい手痛くなっちゃって。
あの下手すると関節壊しますよね、ボンゴ。
やっぱり、
ええ、
あ、じゃあ上手い人が打つと別にそんな風になんない。
上手い人っていうか、まあ、ボンゴ奏者は最初関節壊して壊して壊してっていう、そのうちまたその上が飛行して。
そうなんですか、
と思いますけど、
ね、やっぱりあれ楽器として構造的なんか問題あるよね。すっごい痛いんだよあれ。
まあ、ボンゴとコンガは痛いですよね。
あ、そうなんだ。いや、はい、俺だから相手が山下さんで、しかも、はい、あのカメラ回ってるから、いい加減なことは男としてできないじゃないですか。だからかなりマジでやっちゃったんですよ。
もう山下さんいい加減ですけどね。
そう、山下さんはね、俺の方なんか見ながらね、こうやってピアノでフェンフェンってなんかやってたんだけど、ええ、あ、俺じゃあひょっとしたらもう骨折一歩手前だったかもしれないですね。
興奮して叩いちゃって指折る人とかいますよ、ボンゴは。
あ、そうなんですか、ええ、ちょっと全然関係ない話でいいですか、ええ、それとどうしてもどっかで話したい話があって、はい、漆職人の話なんですけど、
はい、
あの漆職人がやっぱりその通過儀礼みたいなもんで、最初かぶれるでしょ、
は
い、
かぶれる。
そのかぶれの話がすっごい面白くて、
はいはい、
どこが一番ひどい症状が出ると思います？
漆職人がですか、
うん、
かぶれの喉、
うんうん、いや喉違う
違うんですか。
あの、こうやって仕事してるじゃないですか、
はいはい、
でちょっとおっとこうやってトイレ行きますよね、
はいはいはいはい、
うん、
はいはいはい
なんかメロンボールぐらいになるんです。
へえ、
メロンボールとかメロンぐらいね。
メロンぐらいな
の。その1ヶ月を通過しないと1人前のうどし職人になれないって言うんですよ、
は
い、
あ、
面白い話だなと思って、それから先にまださらに面白い話があってですね、
はいはいはい、
悲惨なのはうどし職人のガールフレンド
映るんですか
映るというかね、
かぶれが、
かぶれがね、
あ、
その映るらしいですよ
そうですか。
どうなるかはちょっと具体的には分かんない。
そう
です、ちょっと面白いなと思って、
ね、そうですね、
場所が意外とね面白いなと思って。
分かりますね、でも
菊池さん向きの話だなと思って、ええ、
指についたものは全部あそこにつきますからね、
基本的にね、
基本的にね、
うん、ええ、それと同じようなことがボンゴ操作に、操作にはあると。
ああ、ちょうど2つずつですからね
そうか
LR ですから
菊池さんはサックスでしたっけ。
そうですね、
サックスはなんかそういうのないんですか。
サックスもあります。僕首がもうダメなんですね。
え、
重いもん首がかけるでしょ。
あ、
だからもう頸椎が湾曲してるんですよ。職業病ですね。
なんかさ、山下さんがユリイカの菊池さんの特集で、はい、東大でなんかほら、
はい、
講義した時に、
はいはい、
なんか菊池さんの姿をなんかその猫背の学者みたいなやつが歩いていったら菊池さんだったって書いてあったじゃないですか。
ありましたね。
あれ、その線なんだ
多少そうかもしれないですね、うん、首もうちょっと前してますからね。
そういうことなんですか、
ね、あ、日本人ではでかいんですよ。
ん、
日本人ではでかいんです、サックスは。
あ、そうか、
ええ、もともと
身長何センチですか。
167ですよね。
じゃあそれサックス吹きとしてはかなり
小さい方
です。小さい方なんですか。
テナーサックスって結構大きいんですよね。黒人のでかいやつが吹くんだったら一生楽々吹けるんですけど。
じゃあ、ええ、セオリー無視のなんか
とか、なんか日本人の身の丈に合ってないですよね。輸入文化だからどうしても体壊れちゃうっていう感じですね。
確かに今去年ハリケーンでひどいことになっちゃったニューオリンズに2年前行った時、はいはい、ジャズいろいろ聞いたんですけど、やっぱりちょっとちゃうよね、もともとのなんか、なんていうかな、はい、体の大きさは。
あ、全然違いますよ
彼ら。
ええ、全然違います。
その中で、
ええ、
日本人としてジャズやるってのはどんな、
まあ、楽器もあらゆるものが大きいですから、なんて、あの、なんていうんですか、あのガリバー旅行記みたいなね、自分がちっちゃい感じ、そのサイズ感のことは全体的にないことになって進んでるんですけど、あんまり基本的なことだから、全部がでかいですよね。
あ、楽器小さくするっていう話はないの？
楽器小さくするって話は研究に研究をされ尽くしたんですけど無理でした。
それはいろんなその音の音響上の問題
で。そうですそうです。よくなるっていう、でもうあのサイズしかないって。デジタルじゃないんで。
あ、そうかそうか。うん、まあ、ヤマハあたりがやってくれそうかもしれないけど、ヤマハはデジタルサクソフォンみたいな。
そう、まあデジタルありますけどね、アコースティックではもうあれしかないですね。あ、
そうか、サイズの問題って面白い
ですね。サイズの問題面白いですよ、うん、極端にでかい人は極端に小さい人っていうのは、すでにその段階で相当な違和感があるはずなんですけど、まあ、ないこととして進むじゃないですか。だから楽器なんか全部ヨーロッパのもんなんで、ジャズとはいえ、あのヨーロッパの楽器ですから、だから基本的に日本人はちっちゃいはずな、あ、いや、でかいはずなんですよね、なんですけど、さっき言ったように、まあ、ないこととして進んでるっていう、音量の問題もありますよね、響きとかね、それもまあ全部なきこととして、なきこと、まあ、あるんですけど、
いや、そうですよね。で、僕、そう、山下さんにいろいろ即興の話を聞いてて、面白かったんですけど、あの、やっちゃえっていう時って、菊池さんの場合脳の中で何が起こってます？
やっちゃえって時ですか？
やっちゃえ
やっちゃえって時に、そうですね、脳の中で何が起こってるんでしょうね。
あ、山下さんがなんか肘打ちやっちゃった時とか、何も考えずにやったらしい、いやな、まあ、本人によると、なんかそんなすごい覚悟を決めてよしやるぞって言うんじゃなくて、ふっと気づいたらやっちゃってたっていう、そんなもんですか？
そんなもんですね。あまり計画性はないですよね、即興は。
でもその時なんでその準備ができちゃうんですかね。なんかだってずっとやってて、ある時ふってやっちゃうことってあるじゃないですか。
ありますね。まあ、
犯罪で言うと、犯罪界で言うと魔が差したみたいな。
そうですね。
あ、何なんですかね、魔が差しちゃってるのは。なんかね、いや、俺なんか絶対なんかそういう内観持ってんじゃないかなと思って、
あ、いや、興奮してますよね、一つの、興奮状態になってて、興奮してるんですけど、楽器の演奏っていうのは非常にほら意識で投与しないといけないところがあるじゃないですか。だからそこを攻めにやってるともっと興奮して、
あ、そうか、そこで意識で抑えようとするともっと興奮してくるんだ。
もっと興奮しますよね。そうするともうとんでもない状態に口が滑るような感じですよね、やりすぎちゃったっていう。
今までで一番やってしまったっていうのはどんな？
いや、そんなにあの武勇伝みたいなのないですけどね。いっぱいあり、あの人から聞きますけど、やりすぎちゃった、一晩中止まんないとかね、そういうのはよく聞きますけど、僕はそんなに派手な武勇伝ないですけど。
そうですか。
ええ、
さりげないのはあるっていうか、
さりげないのもさほどないですね。あんま、なんて言ったのかな、外にそうやって武勇伝みたいにこぼれる感じでは爆発しないですけど、ただずっと勃起してるとかね、その常に気がついたらパンパンになってたとか、そういうなんか、直接的にリビドー方面に、演奏だけ聞いてるとそうでもないんだけど、睾丸があのビンビンになっていたとかですね、そういうのあります。射精したことありますね、
演奏中。
演奏中、
密
かに、だからなんか気がついたらあのなんかヌルヌルしてるなみたいな。
いい演奏でしたか？
大したことなかったですね。それちゃったんでしょうね。
あ、それちゃった。
それちゃ
った。いや、僕あのジャズで、あんまり、僕昔ニューヨークとかでビリージ・バンガードとか、トップ・オブ・ザ・ビリージ・ゲイとか、
ビリージ・ゲイとってありますね。はい、ありますね。
でニューオーリンズで聞いて、だから好きなんだけど、そんなに真面目にちゃんと聞いてないんですよ、体験だって。上野だと GH9 っていうのがあって。
ありました。
ありましたって、もうなくなっちゃったのかな。
あ、まだありますね。
あ、なんかよく言ってたんですよ。はい、で、でもなんとなく好きなんですよ、やっぱりジャズって。はいはい、特にジャムセッションとか、なんかフリージャズみたいな。はいはい、で、大げさじゃなくて、なんか人生ってそれに似てるなって、なんかね、ちょっとあとでそう小難しい小理屈は、あとひょっとしたら言うかもしれないんですけど、いろんなことがタイミングなんですよ、一見、音楽と関係ないようなことも。
はいはいはい。
だから簡単に言うと、なんか A っていう情報と B っていう情報と C っていう情報が、ABC ってくるのと ACB ってくるのと、全然意味が違っちゃって、
違いますね。はいはい。
だから脳の中ですごくタイミングと、要するにだからね、俺、つくつく思うんだけど、ジャズのセッションやってる時だけがタイミングとかそういうのがすっげえ重要なんじゃなくて、
はいはい、
ありとあらゆる現場で、
はいはい、そうですね、
すごく大事な気がする。まあ、恋愛もよく全てはタイミングだっていうけど、はいはい、でなんかねすごい興味あるんですよ、そのジャズって。それが外に出てきてすごい分かりやすい形で、
はい、
みんなの前でやってくれるじゃないですか、
はいはいはい、
であれね、 なんかああいうことやってる人ってなんか羨ましいなっていうか。
そうですか。うん、まあでもジャズのセッションに限らず、即興的に何かやるっていうのは全部あのリズムとメロディーとハーモニーと、まあリズムメロディーハーモニーって音楽用語ですけど、もっと広くアナロジーでどんな声にもリズムとメロディーとハーモニーと音色とかいうものを操作しながら人とコミュニケーションするわけじゃないですか。だからまあある種の極端な形ですよね、ジャムセッション。
今もそうですよ、これだって即興だもんね。
そうそうそうそう、
何の打ち合わせもないからね。いやだからあのアインシュタインって言うじゃないですか、あのあいつが、はい、あいつってかあの相対性理論のアインシュタインが、はい、のあのまあ弟子っていうかあのアシスタントでインフェルトっていうのがいて、はいはい、その人が書いた本の中にやっぱり書いたんですよ。アインシュタインってなんかどうも頭の中でずっとジャズが鳴ってるような人だったっていう、
ね、あそうなんですか、
考え方のなんかスタイルが、
はいはいはい、
なんかそれすごくわかるんですよね。でクラシック嫌になっちゃったんですよ。
そうですね、
それはなんで。
それは大した理由じゃないですよ、あの指揮者が気に食わなかったからとかね。
それ個人が。
そうそうそうそう。
あ、そうなんだ。
ええ、クラシックあのリスナーとしてはクラシック好きですよ僕。
あ、今でも。
今でも好きです。
そうですか。
来週 N 響アワー出ますし。
あ、そうなんだ。商売上もじゃああんまりちょっと悪口は言えない。
ええ、なんもないなんもない。あの現場が嫌だったんですね。クラシック経験した方なら誰でもご存知だと思いますけど、クラシック教育っていうのはもう日本においてはトラウマの発生装置みたいなところがありますから。
あ、そうなんですか。
畳の部屋にピアノ置いてね。
あ、そうい
う先生がカリカリしてね、お稽古なんだかレッスンなんだか、
うん、でもさ、クラシックってもともとはジャズみたいなもんじゃないですか。だってモーツァルトなんか見てたら絶対そうじゃないですか。
作演一致の時代はね、うん、そうですね。
あ、なん、やっぱあの時代ってもう帰ってこないんですかね、クラシック業界においては。
作演一致の時代ですか、うん、現代音楽だってありますよ。要するに
現代のクラシックピースでやってますよ、そんな
の。即興だというふうに銘打てばそうなりますね。
あ、そうかそうか、う
ん、ジョン・ケージなんかは拡大された意味ではそういうことだと思います。ええ、
だからレパートリーになっちゃってるとダメなんですね、もうね、
うん、そう、まあ少なくともロマンティックなものは、前近代のものはみんなね、うん、もう、うん、失ってますね、
うんうん、だって音楽の捧げ物ってさ、
はいはい、
あ、即興ですもんね。
そうです、
バッハのね。
そうですね。
しかもあれ確かバッハが初めてピアノ見たんだよね。
そうそうそうそう、
ピアノが発明されたばっかりで、はい、なんか王様がなんかこんな曲作っちゃったよとか言って、うん、バッハがなんかじゃあ
書いて、そうそうそうそうですね、うん、あの時代みんな即興ですよね。
だそれであれだけできちゃうっていうのはちょっとまあびっくりなんですけどね。
そうですね。
でそこなんかどう見えます、だからその音楽シーン全体がなんかその、ええ、即興性っていうのってあんまりなんかそこなんかすごい微妙な問題で、ええ、なんかあのねこれ渋谷慶一郎さんが言ってたんだけど、はい、演奏を聞きに行くときに聴衆の側からするとなんか名前がついてないものって行きにくいよねってこの話をしてたんですけど、はいはいはい、つまりあの、ええ、ベートーベンの5番気に食ってんだったらイメージしやすいんだけど、
はいはい、
今日は、菊池さんと山下さんが即興演奏しますっていう時に、ええ、あこれはすげえって思っていくんだけど、でもその時にどんな曲っていう名前がないから、あの要するにな何かを目指しにくいっていうのかな、はあ、そういう構造上の問題があるんじゃないかって。そういう意味で言うと確かにあの、はい、あの現代のその音楽のなんていうかな演奏のされ方に問題があるような気がして、例えばだってあの、うん、あの当時でさえヨーロッパのその、はい、なんていうかな即興演奏が行われてたのってのは別になんか何月何日に即興演奏やりますって言って言ったんじゃなくて、はいはい、要するにこんなパーティーっぽい雰囲気であそこにね王様がいて、
はいはい、
あの重臣がいてお前らなんかここで演奏してみようとか言って、はいはい、なんかみんなで酒飲んでて、はいはい、じゃあやるかっていう感じでなんか自然発生的にやったわけじゃないですか、
はいはい、
だからそういう意味で言うとあのコンサートホールでコンサートやるっていうスタイルにあんまり合わないのかなって感じがなんかするん
ですよ。まあ、あの商品化されたわけですよね。パッケージになって商品化されて、うん、で演奏会っていう形でお金取るようになって、うん、まあ、オペラからですけど、うん、一般人がお金を取って、まあ、資本主義の先駆けですけど、うん、で商品ってなってからああなりましたけど、うん、まあその前まで商品って概念じゃなかったんで、うん、まあ、今パーティーでこう飲みながらって言いましたけど、もうちょっとあのまあ、バッハや、まあ、モーツァルトは近いですね、あのパーティーの感じで、うん、バッハの場合はもうちょっとトランシーというか、うん、ものすごいこうキリスト教に対する軽減のトランス状態があって、うん、でオルガンに向かってって礼拝の時に思いっきり一気に弾いたっていうようなとこもあると思いますけど、うん、だからバッハとモーツァルトは相当なんて言ったらいいのかな、シリアス度が違いますよね。同じ即興なんですけど
バッハの方がシリアス
な、うん、バッハのシリアスですよね。
なんかあのスピードの問題って僕すごく興味持ってて、あの創造性の、はい、僕なんか創造性の問題ってずっと考えてて、
はい、
でね、あの早いでしょみんな、まあ、即興演奏だと当然早くて、
はい、
でね、あの昨日保坂和志っていう作家の人と会って喋ってて、保坂和志ってすごい遅いんですよ、
はい、
書くのが、
はいはい、
で、あの今ね、あの新潮っていうあの文芸誌の連載の仕事しかしてなくて、はい、月産50枚そこで笑っちゃいけない、
素晴らしい仕事、ね、
重松清は600枚とか言ってたの、まあはいはいはい、それ置いといてさ、はい、それで、あなんかで保坂さん、なんでそのあの要するにね、でも彼、エッセイは書くの早いって言うんですよ、小説がすごく時間かかるって言って、はい、であのいや、それは時間かかるんじゃなくて、時間がかかるようなことをしかやらないんだっていうことを言ってたんだけど、はいはい、でおかしいなと思って、なんか俺あの、でもシェイクスピアとか早かったじゃないですかって言ったら、はい、あのいや、大作家はみんな早いんですよとか、なんとか言ってたで、カフカなんて、なんかあの、はい、なんとかっていう、100枚ぐらいの短編、一晩で書いたっていう、はいはい、あの確かな記録があるらしくてね。はい、で漱石も坊ちゃんほとんど、まあ、1週間で書いちゃって、はい、しかもその時ってなんかあの人英語講師やってたから授業やって採点やりながらその空き時間でね、坊ちゃん時間が、うん、何だと思います、その速さって、なんかすごく大事な問題なんだよね、速さって。
速度ですか、
かなり大体、うん、あのいいものできる時って速いでさ、うん、ジャムセッションってまさにだってやり直しかないわけだから、その場で、まあ、だから うん、よくモーツァルト書き直ししなかったっていうのは、はいはいはい、ジャムセッションもそうだよね、書き直しできないっていうか、
で
もう一応ちょっと3秒前で戻りますってできない、はい、あの時ってどんな感じになってるんですか、あの
即興の時ですか、
うん、
速度は、うん、あの即興になってしまうと早い、要するに非即興の時にカウントされる、うん、遅い早いという時間の感覚とは全く違いますね。
例えば何なんですか、
要するに例えば小説を書くのに書き直しが効くから、うん、例えば、単位時間で割れますよね、うん、書き上がってから逆算して、うんうんうん、1日に3枚分書いたというような言い方が、うん、実際はそういうふうに均質に書くわけじゃないんだけど、うんうん、だけど即興の時間は均質だし、うん、元に戻れないんで、うん、速いとか遅いっていういわゆる速度感はないですよね、うんうん、あのイメージとしては止まってる感じっていうか、
うんうん、
時間がで、ただこう均質に行く時間があるんで、うんうんうん、そうですね、あまりこう早く演奏してるとか遅く演奏してるって感じじゃないですけどね、
うんうん、でもテンポ設定ってあれ
なんとか BPM ね、
合意でやってる、うん、合意っていうかなんとなく
テンポ設定はまあ適当にワンツーとかってやるんですよね、ジャズのセッションですね、うん
うん、
ただまあ、 あのポリリズムって概念があって一個の単位時間、うん、今ワンツーっていうと、うんうんうん、クラシックでいう BPM っていうね、うん、四分音符が書いてあって123とか書いてあるわけですよ、うんうん、であれがまあ要するにクロノスとしての絶対時間が小説に打たれてるわけじゃない、
うんうん、
でうあれはヨーロッパの考え方で、うん、もう強クロノスっていうか、うん、要するに四分音符とか絶対揺らがなくて、うん、時計みたいにカチカチカチカチ時間が来るからっていう、うん、それは今のコンピューターで作ってる音楽までずっと流れてるんですけど、うん、その時間感覚と別に、うん、要するにポリリズムっていう風になってて、この軸に対して全然違う軸、アフリカの音楽なんかが特徴的ですけど、うん、違う時間 の軸が出てきて、うん、そうするとこう来たもんがこれだったら早い、
うん、
これだったら遅い、
うん、
これだったらもっと遅い、うん、でもう指では叩けないぐらい早いっていうようなことがなくなるんですよね、
うんうんうん、
要するになどういうテンポで来てても、うん、こうやって来てても頭の中でチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチ要するにいわゆるクロノスって言われてる時間と、うん、まあもちろんあの専門の領域だと思いますけど、いやいやクロノス時間とカイロス時間があって、うん、でカイロス時間ってのは主観時間ですよね、うん、伸び縮みする、うん、友達待ってると、
うん、
10分が何分かに感じたとかね、伸びたり縮んだりっていう時間、うん、あと測定できる客観時間としてのクロノスがあって、うん、でもう一個あんまり有名じゃないけどイオン時間というのがあって、うん、発生時間っていう、うん、そこから時間が単位が発生する、まあ、クロノスが発生するわけなんですけど、うんそういうのがヨーロッパの中にあんまないんですよね、
うんうん、いや、うん、昔あったんじゃないですか、
ね、昔あったと思います、
それ消えちゃったんだよ、
消えた、ね、あの平均率と一緒に消えたと思いますね、うんうんうん、でまあそれがアフリカの音楽とかに残ってて、うん、で今の現代の音楽っていうのはアフリカ経由の音楽大きくアフリカの要素と、うん、まあそれは本当になんていうのかな、構造的かつ民族的になっちゃいますけど、
うんうん、
アフリカ経由の要素とヨーロッパ経由の要素が普通に僕らが聴いてる音楽全部入ってるんで、
うん
でそのアフリカ経由の要素の中にはイオン時間みたいなね、うん、今発生するポリリズムの時間っていうのがあってで、まあ、あんまりそれは咀嚼されてないと思うんですよ、うんうん、だから即興なんかやるとそういうものが、まあ、即興に限らずですけど、時間の流れ方っていうのが、うん、要するにタクトみたいなものに支配されるあのクロノス時間だけじゃない時間っていうのが一気にどって入ってくるんでだから 加速減速ってイメージがなくなる感じですね、僕の場合だと。
うんうんうん
うん、人によって違うと思いますけど、うん、あくまでタクトに現あの忠実な人もいると思いますけどね。
うんうんうん、なんかね、そのオーケストラでもそうなんですけど、はい、指揮者がタクト振って、でそこからなんか外部から駆動されて演奏するっていうメタファーと、はい、なんか内側からなんか勝手にやってて、それで、はい、まあ、指揮者はなんていうかな、それをコーディネーションするっていう、
しますね、
強制か自発かっていう問題ってすごく、はい、面白いんですよ、はい、脳をやってる立場からすると、
はいはい、
で基本的になんかの脳って強制できないはずなの。
あ、そうなんですか。
機械と違って、
はいはい、
つまりだから脳の中にある経路があってね、そこからなんかトリガー入れてやると、はい、脳がそれで外部からドリブンされて、はい、ある動作をするっていうふうにはなってないんですよ。だから、はいはい、一見なんか外部からなんかある種のリズムが入って強制されてるように見える時でも、はい、実はそれ自発的な回路を通して行ってるはずなのね。だからなんかすごい妙なことが起こってるんですよ、その、まあ、例えばコーラスでもそうだしオーケストラでもそうなんだけど、はい、ある外部からのトリガーで一見人々が強制的に動いてるように見える時っていうのはちょっと妙なことが起こってるね、ズレがあるっていうか、
はいはいはい、
だからなんかその、うん、即興性って本来のそういうなんか自発的ななんかなんていうかな、時間のなんかまあ生成っていうのがあらわになってくるだけで、あ、実はいわゆるその
す
でに寄付されたものを演奏してると同じなんじゃないかなっていう、
即興の、即興だと指揮者がいないんで、うん、タクトがないふうに見えるんですけど、うん、ブラインドされた指揮者がそこの社会の中に存在するんですよね、
うんうん、
要するにドラムがチンチンチンって言ったら、うん、それはメトロノームと一緒だっていうふうに全員で共有して作ってるわけですよ、うん、共同幻想的にクリックを、そういう意味ではクラシックと同じだし、
うん、
クラシックって指揮者がいても、うん、演奏者の主観の中には指揮に従ってるけれども、うん、絶対その自分の中の主観時間とのバグが出るから、
うん、
まあいわゆるですよ、そんなに、うん、あんまりこんなジャーゴンとか出してきてコミット話だとめんどくさいなんだけど、
うん、
要するにいわゆるデカルト的な外側の時間と主観の時間っていうのが、うん、普通に今までだとクラシックにはそういうものがなくて、うん、即興にはあるっていう風な、うん、二元論でこう特権的に分けられてきたんですけど、うん、同じだと思うんですよね、
そのことないよね、
うん、どっちにもタクトはあるし、うん、どっちにも自立性は自主性はあると思うんですよ、うん、でもただねそれはねレコードとして聴いてる限りは分かりづらいです、すごく演奏してみないとは分かんないですよね。
いや僕は僕の関心ってなんか、はい、反音楽主義っていうんじゃないんだけど、その、はいはい、音楽的なものをいかに他の領域に広げていくかっていうか、いや実際にはもうなってるわけ、その我々 その認知プロセスって、だから、はいはい、ただ文字書くっていうのもそうだし、これ会話、はい、会話なんか一番音楽に近いっていうのはすぐ了解できると思うんですけど、
はいはい、
実はかなりそのリズムとかテンポだとかハーモニーとか共和不協和とかそういうことがかなり普遍的にすごい意味を持ってて、でそれがしかもなんかその僕の一番関心あるその創造論っていうかな、クリエイティビティの起源になってる、でそこのなんか耳の良さっていうのかな、どれくらいそこのなんか音楽性を聴けるかどうかってことである人の才能っていうのが決まってきちゃう気がするんですよ、極端な方で言うと。耳がいいっていう言い方
は
僕最近すごく好きなんですけど、だからねどうしても音楽のことだと思っちゃうんだけど、音楽以外のことにもそれは当てはまるよっていう、
そうですね、
なんか話の仕方をね、
はい、
したいんだよね。
なるほど。
だから例えば数学の問題考えてるときだって実は背後に音楽がある気がするし、
はいはい、
小説書いてるときだってきっとそうだと思うんで、はいはい、うん、で実際書いてますよね、いろいろね、散文家エッセイストでもある
わけですね、
うん、どうですか、その両方音楽やっててその文章書いてて、はい、その関係っていうか、
それよく聞かれるんですけど、う
ん、まあ無関係、
うん、まあ いや無関係とは言えないですよね、関係はありますけど、うん、
なんか気づいたことないですか、やってて。
そうですね、いわゆるブレスの位置っていうか、
うん、
句点の取り方とかいうようなことは関係あるだろうなと思いますよね、うん、ワンフレーズが長い演奏家とワンフレーズが短い演奏家がいて、
うん、
でワンフレーズがそれがまあ結局文章の長さと、
うん、
要するに呼吸の位置としてとかいう本当に目に見えやすいアナロジーとしてはね、
うんうん、
ありますけど、まあ、もっと深いところに共通性があると思いますよね、うんうん、僕ファッションニュースって雑誌でファッションショーの批評をもう4年ぐらいやってるんですけど、
うん、
すごく優れたショーはテキスタイルのね色ってあるじゃないですか、 黒い色とか赤とかで、音楽に音色っていうまあテクニカル単語術語があって、で実際は音楽には色ないわけですよね。で一部のまあそれはアウトサイダー的な意味だけど、どっかそれこそあのモギさんがご専門だと思いますけど、何かのつながりが変で色が見えた人いっぱいいるんですよ。ワーグナーはホルンの色が黄色に、ホルンの音色が
ね、
共感覚ね、でもう見えちゃってる人がいると、で文字にもいる と特定の漢字に対して特定の色彩が見える人もいると、でまあそれは一種 の回路異常というか、一つの描写としてカウントされてるわけなんだけど、そういうことではなくて、ショーですごくうまくいったのを見ると、つまりそれは選曲とモデルのウォーキングと服との関係がもう抜群にシンクロして、で音の音色って言われてる、つまり それは一つのアナロジーだから、実際音には色がないはずの音色って言葉が服と完全に共鳴してるっていう気にさせられるっていう時があるんですよね、うまくいってる時は、このパステルの、グリーンっぽいパステル のブラウスの色っていうのが、今まさになってる和音 の音色とそっくりだっていうような、その一種の、文学的な言い方になっちゃいますけど、そうとしか言えないような感情っていうのにさせられる時があって、その時にやっぱりその文章の句読点の位置がブレスの位置と似てるっていうようなね、誰でも外側から見てはっきり分かるような、共時感覚じゃなくて、もっと深いところでのなんか統一的なね、音色と和声と服の色と質感と、あとモデルが歩くっていうね、ファッションショーっていうのは音楽が鳴ってんだけど誰も踊ってないっていう、僕はあれポリリズムの空間だと思うんだけど、要するに歩いてるわけじゃないですか、ダンスミュージックが流れてるんだけど絶対踊っちゃいけないんですよね、あれ踊り出すとパーティーになっちゃうから、ファッションショーじゃなくて、そうすると常にいろんなリズムがあそこにあるようになってると思うんですよ。
そうね、でも俺も何回か行ったことあるんですけど、ちょっと不満なのは、ちょっとやっぱり西洋近代の美意識のリズムしかないなって感じは
あります、ね、
もっとなんか例えば田舎でおばあちゃんがドタドタ歩いてるとか、いろんな音楽あるじゃん、なんか人と服装とかの、あれはやっぱりなんかちょっと進化の過程でなんかものすごくなんか狭いとこに行っちゃってる感じもあるんだよね。
まあまあ、パリモードはヨーロッパのね、F1 と同じで、要するにそれ経済的な問題としてあるから、まあ、
いや、でも言いたいことは分かります、だからそこですごく、いや、それだからいつも俺さ、それ考える問題なんですよ、つまり、ある文化的な背景の中で、どんどん洗練していくことってできるじゃないですか、でもそうなるとね、どうもなんか狭くなっていくんだよね、
まあね、
下手くすると、だからそのなんかその洗練と、なんかその、バンドウイルスが狭くなるってことって、どうも。一緒に起こってしまって、でその中でなんか意外となんか洗練されてないとかかっこ悪いとかダサいって言われるようなものが、実は意外となんかワイルドタイプとして新しい可能性を持ち込むってことがあって、
まあありますよね常に、
だいたいモデルの体型だってそうじゃん、あれな人間かよあれっていう人とかなんか、ね、歩いてるじゃん、
海中飼ってますからね
そうなんか俺なんか絶対さファッションね、ショーの舞台には上がらないわけ、
いや僕だって上がりませんけど
でさそれってなんかおかしい、いやよくいろんな音楽買うじゃん、だって
ありますね
人には、
いやでもまあ、今はね、ファッションショーの中でも、やっぱり同じ考えてる人はいて、10年一律ハウスミュージックもないもんだって言って、環境音楽みたいなのかけるファッションショーもあるんですよ、なんだけど怒ってることは同じで、モデルが動かなかったり、モデルが踊り狂ったり、地べたゴロゴロ転がったりは絶対しないわけですよ、だから音楽の方の牢獄よりも、モデルが歩いてポーズして写真撮ってまた歩いて帰ってくっていうことの牢獄の方が堅牢なの、ファッションショーでは。
そうかそうか、
だから音楽がどんでもなりますよ、無音のファッションショーもあるんだから、ほんと全く音がしないところでカメラのカシャカシャカシャとカツカツカツだけしかサウンドがならないファッションショーもあったりして、そんなことはまあ別にもう70年代くらいにあるんですよね、だけどそういうことを超えて、モデルが歩かなきゃいけないっていうことは堅牢で、でまあでも話戻ってきちゃいますけど、それこそヨーロッパ近代ですけどね、商品として陳列
するなんかすごい、なんかそれは別に悪いってじゃなくて、僕なんか常になんかそのある種のなんていうかな、秩序と逸脱のその逸脱の方にすごい心惹かれるんですよ、だからその逸脱が絶対あるに違いないなと思うんだよ、なんかそのファッションショーにおいても、だからそのすごくなんか強固になんかあるガチガチのなんかリジームがあったとしても、そこが逸脱する時のなんかそのまあ実際に逸脱しなくてもその逸脱の気配みたいなものがなんかすごく心を惹かれるものなんだよね。そういったおそらく現場にないと見えないものだと思うんだけど、
まあクリエイターはみんな逸脱を目指してどのぐらい逸脱するかってことに関して、一種のスリルと同時に、まあこう綱渡りみたいな感覚で、ちょっと毒持って致死量に至らない程度にっていうイメージでやってるんだと思いますけどねどこの現場でも、
そこら辺がすごく僕最近しみじみ面白くて、で僕ねその まあ、例えば直線的に進んでいく時間っていうのがその、はい、例えば工業化社会以降の中の時間だとすると、はいはい、なんかその子供の時間ってもっと全然違ってて、今でも今、ね、子供って要するに例えば母親がさ早く食べなさいとか言ってても全然多分食べるっていう目的に全然あの自己をなんかデディケートしないでですね、はい、なんか例えば子供にとってなんか食べてるものっておもちゃになったりするわけだよね、
はいはい、
突然、
はいはいはい、
全然関係のない例えばあのな隣の外のなんか遊びとかそういうものに入っちゃって、つまり食べるっていう目的に自分の全挙動を奉仕させるっていうことってしないんですよね、子供って、はいはいはい、でどうもあのよくなんかあのなんていうかな、大人でクリエイティブな人ってのは子供らしさを残してるって言うんだけど、
はいはい、
そこが僕鍵のような気がするんです。そのある目的に沿った身体軌道だけに自分の行動を限局しないで、そこは逸脱が常にあるっていうか、
はいはいはい、
だ要するに寄り道してんだよね。なんかそれで、うん、あのすごくエフィシャンシーっていうかな、効率の原理で動いてる人だったらものすごくなんか腹立つっていうかなんでこいつはこんな寄り道ばっかりしてんだとか思うんだけど
まあそうです、ね、
でもそこが実はなんかものすごく大事なこと
ですよね。
だよね、
うん、大事だと思います、う
ん、てか菊池さんの人生ってなんか見てると逸脱だらけのような、
そんなことないですあの結構僕は
そうですか、
コンサバティブだと思いますけど、
うん、
うん、ただまあ、逸脱、要するに何やっててもほっとけば絶対、うん、洗練されていくから、うん、逸脱が大切だっていうこと自体は、うん、おそらく何百年も前から言われてると思うんですよ。
そうだよね、
で問題はそのフォーマルっていうかフォームが固まっていくっていうことの状態と、うん、じゃあどうしたら逸脱になるかっていう割合と、うん、今度逸脱のフォームっていうことに関してどんどん書き換えられてるだけだと思うんですよね、
うん、
即興に関してもジャムセッションも即興だけど、うん、例えば即興音楽っていうくくりで見るとな、もう70年代にはもう最近亡くなりましたけどデレク・ベイリーっていう人がいて、うんうんうん、でも音楽を即興でやるっていうことに関してものすごい妥協を許さないモダニズム、もうハイパーモダンだと思うんです
よ、うん
うん、でとにかく文脈を絶対コンテキスト持っていけないんだっていうことに関してもう徹底的にやったってことはもうすでに30年ぐらい前に、
でもさ、うん、コンテキストも持っちゃいけないんだってことをやるとそれ自体がコンテキストにならないですか、
は
い、
そうです、そうです、でデリクベリーサウンドってコンテキストができていくわけですよね、うんうん、でまあそれに絡め取られながらもう60過ぎていくとどうでもよくなってきて、で枯れてきて、そのままなくなるっていうことがまあ続いていくわけじゃないですか。だから逸脱の方法に関して流行、うんうん、本当にね流行り物みたいに、うん、どうせ変わっていくものだしなくならないものなんだから、逸脱っていうことに関してただシーズンモードみたいな感じで、うん、まあ、僕が少なくとも音楽作るときはですけど、うん、今はこんな感じで逸脱するっていうのが一番逸脱がークールでなおかつ有効で、うん、っていうふうに考えてやってますけどね、
うん
うん、あるいは全く逸脱しないような素振りがね、ニューシン、うん、音楽だとニューシンプリシティって言ってますけど、うん、完全な抽象が終わってノイズも電気音楽も全て終わった後に、うん、もう一回モーツァルトみたいな曲をあえて書くっていうね、うん、美術もありますけど、うん、ニューペインティングみたいな、
うん、
あんな形の揺り戻しもあった今、うん、どうするかっていうようなところだと思いますけど、うん、21世紀っていうのは、
うん、トークディクショナリー、この続きをお楽しみに。
Thank you.